最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
皆さんこんにちは、はるかです。2026年4月17日金曜日、今日のポッドキャストへようこそ。今日は恐竜の日だそうです。なんでも1923年のこの日、アメリカの探検家がゴビ砂漠へ調査に出発して、世界で初めて恐竜の卵の化石を発見したことに由来するんだとか。昔の映画だとちょっとカクカクしたストップモーションで動いていた恐竜が、今やジュラシックパークみたいに本物と見まなうばかりのリアルな CG で動き回る時代ですもんね。技術の進化って本当にすごいなって改めて感じます。そんな技術の進化の最前線、今日は AI、 特に AI エージェントの話題が盛りだくさんです。オープン AI とアンスラピックの最新 AI モデルのアップレスト、 Google の新しい検索体験、そして開発者を悩ませるサプライチェーン攻撃について。後半は AI エージェント開発の裏側にあるハーネスという考え方や、リアクトサーバーコンポーネンツの新しいアプローチについてもじっくり深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。さて、まずは今まさに火花を散らしている AI 開発競争のニュースから見ていきましょう。アンソロピックとオープン AI、 両社から相次いで大きなアップデートが発表されました。まずはアンソロピックのクロードオーパス 4.7 のニュースです。このクロードオーパス 4.7 は、以前のバージョンである 4.6 から特に高度なソフトウェアエンジニアリング能力が大幅に向上したとのことです。ユーザーからは、これまでは人の目でしっかり監視が必要だったような一番難しいコーディング作業もオーパス 4.7 になら安心して任せられるという声が上がっているそうですよ。複雑で時間がかかるタスクも一貫性を持ってこなし、指示を正確に守り、さらには自分のアウトプットを検証してから報告するなんてこともできるみたいです。すごいですよね。コーディング能力だけではありません。ビジョン、つまり画像認識能力も大幅に向上していて、より高解像度の画像を認識できるようになったそうです。これによりプロフェッショナルなタスク、例えば UI デザインの作成やプレゼン資料、ドキュメントの作成といった場面で、より質の高いアウトプットが期待できるとのこと。一方でアンソロピックは安全性にも非常に配慮しています。彼らはプロジェクトグラスウィングというプロジェクトで、AI モデルのサイバーセキュリティに関するリスクと利点を公表していますが、このオーパス 4.7 は同社で最も強力なモデルであるクロードミソスプレビューほど高度なサイバー能力は持たせていないそうです。意図的にその能力を少し抑える実験もしたとか。そして禁止されている、あるいはリスクの高いサイバーセキュリティ関連の利用を示唆するリクエストを自動的に検知してブロックするセーフガードも導入されています。こうした安全対策を現実世界で展開しながら学び、将来的により強力なモデルを広くリリースすることを目指しているんですね。ちなみに料金はオーパス 4.6 から据え置きで、入力100万トークンあたり5ドル、出力100万トークンあたり25ドルとなっています。すでにクロードの各種製品や API、Amazon Bedrock や Google Cloud の Vertex AI などで利用可能だそうです。アーリーアクセスのテスターからの評価も非常に高くて、例えばある金融テクノロジープラットフォームからは、計画段階で自身の論理的な欠陥を捉え実行を加速させる、これは以前のクロードモデルをはるかに超えているという声や、別のテスターからは93タスクのコーディングベンチマークでオーパス 4.6 よりも解決率が 13% 向上したなんて具体的な数字も出ています。 AI が自分で間違いに気づいて修正してくれるなんて、本当に頼もしいパートナーになりそうですね。
アンソロピックが着実な進化を見せる一方で、ライバルのオープン AI も黙ってはいません。コーディング支援ツールコデックスに、こちらも大規模なアップデートを発表しました。テッククランチの記事では、 オープン AI がアンスロピックに対抗なんていう見出しもついていて、競争の激しさが伝わってきますね。今回のコデックスのアップデートで最も注目すべきは、なんとあなたのコンピューターをバックグラウンドで操作できるようになった点です。コデックス自身のカーソルでデスクトップ上のあらゆるアプリをクリックしたりタイピングしたりできるというんです。これにより複数の AI エージェントが Mac 上で並行して作業を進めることが可能になります。しかもユーザーが他のアプリで作業しているのを邪魔しないというのがポイントです。例えばユーザーがメインのプロジェクトに取り組んでいる間にコデックスが裏でフロントエンドの変更を試したりアプリのテストをしたりといった使い方ができるわけですね。実はこの PC 操作機能、先月アンスロピックがクロードコデックスで発表した機能と非常によく似ていて、まさに追随した形と言えます。それだけこの機能が開発者にとって重要だと両者が考えている証拠かもしれません。他にもたくさんの新機能があります。アプリ内にブラウザが搭載され、ウェブページ上で直接エージェントに指示を出せるようになりました。フロントエンドやゲーム開発で威力を発揮しそうですね。また画像生成 AI の GPT イメージ 1.5 と統合され、開発ワークフローの中でプロダクトのコンセプト画像やモックアップなどを手軽に作れるようにもなりました。さらに90以上の新しいプラグインが追加され、アトラシアンのジラや GitLab、Slack といった普段使っているツールと連携してより多くのタスクをこなせるようになります。例えば Slack や Google ドキュメントのコメントをチェックして、その日のトゥードゥーリストを提案してくれるなんてことも可能だそうです。そしてメモリーというプレビュー機能、これはコデックスが過去の作業内容やユーザーの好み、修正の履歴などを記憶してくれる機能です。これによって回を重ねるごとにより早く、より質の高いアウトプットを出せるようになるというわけですね。まるでベテランのアシスタントが育っていくみたいです。このようにコデックスは単なるコード記述ツールから開発の全工程をサポートする、まさに万能アシスタントへと進化しようとしています。ただ AI が自分の PC を自由に操作するのは便利な反面、少し怖い気もしますよね。この利便性とセキュリティのバランスをどう取っていくのか、今後の大きな課題になりそうです。
AI が開発者のデスクトップに入り込む一方で、私たちのウェブブラウジングの体験そのものも大きく変わろうとしています。今度は Google からのニュースです。デスクトップ版の Google Chrome に AI モードという新しい機能が導入されました。これは AI との対話形式で検索ができる体験なんですが、今回のアップデートでさらに便利になったんです。 AI モードで検索して結果として表示されたリンクをクリックすると、なんとウェブページが AI のチャット画面の横に並んで表示されるサイドバイサイド形式になるんです。これ何が便利かというと、タブをいちいち切り替えなくても今見ているウェブページの内容について AI に質問したり、他の情報と比較したりできるんです。例えば新しいコーヒーメーカーを探していて、良さそうな商品の販売ページを開いたとします。そのページを見ながら横の AI に、このモデルってお手入れは簡単？なんて聞くと、 AI がページの内容やウェブ全体の情報をもとに答えてくれるというわけです。これははかどりそうですよね。 Google によると、初期のテスターからは長い記事や動画を見ながらヘルプを得るのにタブを頻繁に切り替えなくていいのが最高といった声が寄せられているそうです。集中力を切らさずにタスクを進められるのは大きなメリットですね。さらにもう一つ面白い機能が追加されました。それはすでに開いている複数の Chrome タブをまとめて検索のコンテキストに含めることができる機能です。例えば地域のハイキングコースについて調べていて、いくつかの候補のタブを開いているとします。それらのタブを検索対象に加えて、これらのコースと似た雰囲気で別の場所のコースを教えてといった質問ができるんです。これは情報収集の効率を劇的に上げてくれそうですね。 Google が検索体験を単に情報を探すものから、情報を使って AI と対話しタスクをこなすものへと進化させようとしているのが、この機能からよくわかります。この新しい AI モード、現在はアメリカで利用可能で、今後他の地域にも展開される予定だそうです。
日本で使えるようになるのが待ち遠しいですね。
さて、ここまで AI で開発や検索がどんどん便利になるという明るい話題をお届けしてきましたが、その開発環境そのものが深刻な脅威にさらされているという少し怖いお話もしておかなければなりません。次はソフトウェアサプライチェーン攻撃に関する記事です。パブリックキーに掲載されたこの記事は GMO フラットセキュリティの共同 CTO 米内健氏のウェビナーを元にしたもので、 NPM インストールは任意コード実行のようなものというかなり衝撃的なタイトルが付けられています。近年のソフトウェア開発では CICD パイプライン、つまりビルドやテスト、デプロイを自動化する仕組みを使うのが当たり前になっています。しかしこの自動化されたプロセスを悪用したセキュリティインシデントが2025年以降多発しているというんです。記事ではいくつかの代表的なインシデントが紹介されています。2025年3月のリビュードックへの侵害では、メンテナーのアカウントが乗っ取られ、悪意のあるコードが仕込まれました。その結果、このツールを使っていた別のツールも連鎖的に被害を受けてしまったそうです。さらに2025年秋に流行したシャイフルードというマルウェアは、 NPM パッケージに感染するだけでなく、そのパッケージのメンテナーが公開している他のパッケージにも自己増殖していくワーム型の攻撃だったといいます。そして米内氏がソフトウェアサプライチェーンの領域で最も大きな動きと語るのが、2026年に入ってから起きたセキュリティツールトリビーへの侵害です。これはセキュリティ対策に力を入れている組織が信頼して使っているツールそのものが攻撃されたという点で非常に大きな意味を持つ事件でした。守る側が酔って立つ信頼の起点が揺らいでしまったわけです。米内氏は最近の攻撃には連鎖前提の攻撃、攻撃連動の向上、そして AI 以上のリスクという3つの顕著な変化があると指摘しています。攻撃者は1つの侵害をきっかけに意図的に影響力の大きいパッケージを狙って被害を連鎖的に拡大させようとしている、そしてその手口もどんどん巧妙になっていると。ここで聞いてくるのが AI 以上のリスクです。米内氏はそもそも NPM インストールという作業は拾ってきたエクセファイルをクリックする任意コード実行のようなものですと述べています。リテラシーがあればこれを実行するのは怖いかもと感じるはずの操作を、私たちは今どんどん AI に任せ始めています。これによりリスクに対する感覚が麻痺してしまう危険性があるという警告なんです。ではどうすればいいのか。記事では具体的な対策として、受け入れ評価の強化、つまり利用するパッケージに対して以前よりも厳しい目線を向けること、そして新しいバージョンが出てもすぐに導入せず、数日から1週間程度のクールダウン期間を設けてコミュニティの評価が定まるのを待つことなどが推奨されています。まさにパッケージ .json に1行追加することの重みを開発者一人一人が再認識する必要があるということですね。皆さんのプロジェクトの依存関係、一度見直してみてはいかがでしょうか。さて、ここからはもう少し技術的なトピックに踏み込んでいきましょう。前半で紹介した AI エージェント、その開発の裏側ではハーネスという概念が議論されています。一体どういうものなんでしょうか。
前に投稿された AI エージェントのハーネスに関わる混乱と試験という記事が、この問題を分かりやすく整理してくれています。まずハーネスという言葉、馬につけるバグという意味ですが、これが AI エージェントの文脈で使われるとき、話す人の立場によって指しているものが微妙に違うという混乱があるそうです。この記事ではそれを内部ハーネスと外部ハーネスという2つの視点に分けて解説しています。まず内部ハーネスですが、これは AI エージェントの作り手側が考えるハーネスです。 AI エージェントは中心にある LLM モデルだけでは動きません。その周りにある記憶を管理したり、ツールを使ったりするための実装、つまり LLM モデル以外のすべてを指します。例えば AI エージェント開発のためのフレームワークを提供しているラングチェーンは、エージェントイコールモデルプラスハーネスと定義していて、ユーザーにこのハーネス部分を作らせようとしています。先ほど紹介したアンソラピックも LLM を長時間安定して動かすための仕組みをハーネスと呼んでいますが、
筆者はこれは自社製品への囲い込み戦略も含まれているのではと少し意地悪な見方をしていますね。一方の外部ハーネスは AI エージェントの使い手側が考えるハーネスです。これは AI エージェントがうまく動くように人間がフィードバックを与えたり環境を整えたりすることを指します。例えば著名な開発者であるミッチェル・ハシモト氏は AI エージェントが同じミスを繰り返さないように解決策を設計することをハーネスエンジニアリングと呼んでいます。これは現場で AI を安全かつ効果的に使うためのベストプラクティスという実務的な視点ですね。オープン AI の利用者向けガイドもこの立場に近いようです。つまり同じハーネスという言葉でもエージェントを作る側のフレームワークを指す場合とエージェントを使う側のノウハウを指す場合があって、そこに混乱が生まれているというわけです。この記事の筆者はこうした理由からハーネスエンジニアリングという言葉自体あまり使いたくないなと締めくくっています。 AI エージェントがどんどん賢くなる中で、モデルそのものの性能だけでなく、それをいかにうまく制御し活用するかというハーネスの部分がますます重要になってきています。この議論は AI と人間がどう協調していくべきかという大きなテーマにもつながっているように感じますね。
AI の話が続きましたが、最後はフロントエンド開発の新しい潮流、リアクトサーバーコンポーネンツの話題です。Next.js が採用していることで有名ですが、それとは全く違うアプローチを取る新しいフレームワークが登場したようです。タンスタックスタートに関する前の記事を見ていきましょう。まず、リアクトサーバーコンポーネンツ、通称 RSC のおさらいです。これは、ブラウザではなくサーバー側で実行されるコンポーネントのことで、ブラウザに送る JavaScript の量を減らせるなどのメリットがあります。Next.js をはじめとする現在の多くのフレームワークは、サーバーファーストという考え方を採用しています。つまり、基本はすべてサーバーコンポーネントで、ボタンなどインタラクティブにしたい部分だけをクライアントという目印をつけて切り出すというやり方です。これは分かりやすいんですが、 RSC ありきでアプリの構造が決まってしまうという課題もありました。そこで登場したのがタンスタックスタートです。このフレームワークの革新的な思想はズバリ RSC はデータであるというもの。サーバーファーストではなくクライアントファーストなんです。どういうことかというと、アプリの骨格、つまりコンポーネントのツリー構造はクライアント側のルーターが管理します。そして RSC はサーバーから HTTP 通信で送られてくるただのデータとして扱われるんです。まるで JSON をフェッチしてくるような感覚ですね。このおかげでタンスタッククオリーのような既存のデータ取得、キャッシュの仕組みを RSC にもそのまま流用できるという大きなメリットが生まれます。じゃあサーバー側の処理とクライアント側の処理の境界線はどうやって示すのと思いますよね。 Next.js ではファイルの先頭にクライアントと書きますが、タンスタックスタートではこの方法は採用していません。代わりに createServerFN という関数でサーバー側の処理を明示的に定義します。こうすることでどの関数がサーバーで動くのかコードを読んだだけで一目瞭然になるというわけです。さらに面白いのがコンポジットコンポーネンツという仕組みです。これはサーバーが UI の骨格を描きつつ、スロットと呼ばれる差し込み出口を開けておきます。そしてクライアント側がそのスロットにボタンなどのインタラクティブなコンポーネントを自由に差し込むというものです。この仕組みを使うことでクライアントというおまじないを書かなくても、サーバーとクライアントのコンポーネントを自然に組み合わせることができるんです。 Next.js のような規約を重視するフレームワークとは対照的に、タンスタックスタートは開発者により多くの自由と柔軟性をもたらしてくれる、そんな RSC の新しい形を提案しています。リアクトエコシステムの多様性を示す非常に興味深いアプローチだと思います。
というわけで、今日は AI エージェントの進化と競争、それを支える技術やセキュリティの課題、さらにはフロントエンドの新しい潮流まで幅広くお届けしました。技術の進化のスピードは本当にすばさみくて、毎日目が離せませんね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。素敵な一日を。バイバイ。